2020カウントダウンのコーナー。今日はアテネオリンピック体操競技男子団体総合金メダリストでいらっしゃいます水鳥久志さんにお話を伺っていきます。水鳥さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今はですね、本当監督としても皆さんに注目をね、はい、されているところではありますけれども、実は今日渋宮記念体育館メリンアリーナでトークショー、そして子どもたちを対象とした体操教室をしていただきました。多くの子どもたちと今日は一日 ね、過ごされていたんですけれども、はい、まずは今日のイベントの感想を聞かせてください、はい。
そうですね、やっぱり子供とこう触れ合うっていうのがすごく楽しいなっていうふうなことを、まあ、僕自身が感じたっていうことと、まあ、イベントたまにやらせていただくんですけど、今日の子供たちのレベルがすごい高いなっていうのが本当に驚きというか印象としてはありましたね。
はい。もう本当子どもたちと前から知っていたかのようにね、もう和気あいあいとね、和やかな、はい、そして子どもたちも笑顔でね、楽しんでいたなという、はい、とっても印象的な、そんなね、体操教室でしたね。
そうですね、なんかすごいやってるみたいな子がすごく多くて、で知ってる知ってるみたいな感じだったので、僕もすごいこうなんか話しやすかったし、こう教えるのも、まあ、ある意味教えやすいんですよね、こう通じるので、なのですごい子どもともすごい近い距離で話すことができました。
子どもたちももちろんですし、保護者の皆さんも本当にちょっと喜んでいた体操、ね、教室になりましたけれども、多くの人たちが本当希望されて抽選になったこの体操教室だったんですけれども、はい、小学生を対象としたこのイベント、はい、どんな内容で今日は行ったのか教えてください。
そうですね、まあ、種目としてはマット、跳び箱、鉄棒という本当にまあオーソドックスなところなんですけれども、全体のところでポイントとなるゆりかごという姿勢があるんですけど、まあ、それが基本になりますよということは、まあ、あんまり普通の体操教室では多分ないと思うので、まあ、そういうこう基本の姿勢だとか、あるいはその代表で選手でもこんなウォーミングアップしてますよみたいなこう紹介をすることによって、ちょっとこうなんだろう、専門性のあるところをまあ身近に感じてもらうみたいな、そういうプログラムにさせていただいて、あとはまあ本当に怪我のないようにまあ楽しくっていうところをまあ重点的にプログラムしたっていうのが今日のイベントになります。
本当に子どもたち最初から最後まで笑顔だったんですけれども、子どもたちの反応、水鳥さんから見てどんな感じでした？
そうですね、本当になんか楽しんでくれてるなっていうところと、うん、あともっとやりたいみたいな、ちょっと物足りないみたいなところもあって、やっぱ15分ずつでしかその種目ができなかったりとか、あるいはそのまあレベル差もある中でどうしてもちょっとこうセーブさせちゃったみたいなところもあるんで、多分もっともっとやりたいみたいな感じの反応があったんで、本当にもう少し時間あったりとか、班をうまく分けられたらもっとできたところもあったとは思うんですけど、まあでもそういう子たちも、まあ、僕とこう話をすることによっていろんなこうなんかコミュニケーションができたんで、まあまあ良かったかなと思います。
そうですか。じゃあもう子どもたちにとっては、まあ、大きなね、そういったこうオリンピックに出た選手、そして今ね、監督として活躍をされている方と一緒にやるのもそうですけれども、もっともっと技術向上を目指して、ね、そういったちょっとじゃあ将来希望がある子たちが多かったですね、
はい、そうですね、本当にまあ、体操をやってる子ですごいなんか素質ありそうな子とかもいたんでちょっと勧誘したりとかなんかしたいなみたいな感じはあって、でも聞いたらやっぱりやってるみたいな感じだったんで、まあそのままこう上がってきてくれることをちょっと楽しみにしてます。
そうですね、はい。大きくなった時に監督あの時に習ったんですよなんて ね、はい、あったんですよなんて話がもしかしたら出てくるかもね、しませんよね。さあ、そしてですね、今は監督ということと、今ね、今日体操教室でいろんな人たちにも教えている立場ではあるんですけれども、はい、なんといってもやっぱりアテネオリンピック出場された選手ということで、はい、この時の感想、印象に残っていることを聞かせてください。
はいはい、いや、本当にいろんなことがあって、なかなかこう、集約するのが難しいんですけれども、やっぱりその決勝に出た時は、もう正直、まあ、印象はやっぱり怖かった。っていうのがすごい、やる前すごく怖くて、やばいやばいっていう気持ちでいて、でもギリギリでこう自分の心をこうなんか整理ができて、いけると思って、まあいい演技ができて、それも良かったですし、なんかこう本当にこう、周りのチームメイトにすごい助けられたというか、本当に頑張ってくれたから団体で金メダル取れたんで、本当にこうなんか感謝というか、チームメイトにもそうだし、なんかそれまで自分が頑張ってきたと思ったんですけど、まあ、よくよく考えてみたら結構いろいろ支えてくれた人いたなみたいなことを表彰台で思ったりとか、なんかそういうのがすごくこう印象的でしたね。
そうですか。 もう本当にこう画面を通してでもその体操の競技を始まるとき、その後ずっとなんかこう私たちも緊張するようなね、こう会場の感じなんですけれども、やっぱ選手としてはまあバッと注目をされる一瞬じゃないですか、はい、やっぱり緊張感というのもその雰囲気もやっぱり感じられるとかありますよね、
は
い、
やっぱり決勝はもう独特な雰囲気があったし、こう団体って言ってもほぼ個人でやってるんですよね。だからすごいこうなんだろう、孤独感もすごくあったし、みんながみんな自分のことで本当に必死だったんで、その中で自分がちゃんとやらなきゃいけないっていうプレッシャーはやっぱり相当大きかったですね。
本当そうですよね、はい、もうそのプレッシャーは私たちが見てる以上に本人たちは感じている。その中での素晴らしい演技を見せてくださいました。今ちょっとその水鳥さんの話でその場面をね、蘇った人たちもね、伊藤さんの中ではいたかもしれませんね、はい、さあそしてですね、今慶応義塾大学湘南藤沢キャンパスでも先生をされているということなんですけれども、はいはい、どういった授業をされていて、そしてやっぱ東京2020大会に向けてやっぱ意識というかあると思うんですけれども、はいはい、どんなふうな感じなのか教えてください。
そうですね、慶応大学での授業のことなんですけれども、はいはい、まず僕がその大学で授業をしているのはやっぱり自分がやってきたその、まあ、勝つというか自分のその目標達成までのこうプロセスっていうのを体操の枠だけに収めたくないなというか、その価値みたいなものをもっとこういろんなスポーツだったりとか、あるいはその別のその例えばビジネスとかに興味を持ってる学生とかに対していろんな影響を与えられたら、すごいこう自分がやってきたことが価値があるんじゃないかと思って、そういうこういろんな学生と、かつそのまあレベルが高い学生にそういうことをなんかこう伝えられたらすごく面白いだろうなっていうことがあって、やらせていただいてるっていうのがあるんですけども、まあ、授業としてはそういうこう実技の中で、まあ、一般体育を教えたりとかトランポリンを教えたりっていうことがあるんですけども、ゼミというか研究会としてはやっぱりこう各スポーツで、まあ、自分が興味のあるそのスポーツのパフォーマンスを向上させるためにどうするかっていうことをテーマに、例えばそのメンタルトレーニングだったりとか、あるいはスポーツ政策だったりとか、そのスポーツのパフォーマンスが向上するっていう切り口で、まあ、いろんな視点からそれぞれ研究したりとか意見交換したりみたいな、そういうこう授業をやってますね。まあ、そういうことで、まあ、スポーツやってる子が中心なんですけども、こう自分の体操競技以外のところのスポーツにも影響したりとか、スポーツが終わってから、まあ、指導者だったりとか、あるいはそのクラブ作りたいとか、いろんな学生にこうなんか影響を与えられるような学びがあるようなことを、まあ、やってるということになってます。まあ、一方でその代表の方なんですけども、これは本当にもう縁をいただいてというか機会をいただいて、まあ、やっているんですけれども、自分がある種こうなんだろう、自分の体操っていうのはもともと才能があったわけじゃなくて、自分が勝つためにどんなこう戦略でいけばそこまでいけるかみたいなことを本当にこう考えて考えて、ようやく天才的な演技ができる富田選手とか鹿島選手になんとか追いつくみたいな感じだったので、今のその代表の監督っていうところは、まあ、ある意味コーチ業っていうよりもそういったマネジメントであるとか戦略考えるみたいなところが中心になっているので、まあ、そういったところで今の選手たちがどう競技力伸ばせるかとか、日本としてどういうこう戦略で選手選考していくかみたいなことをこう考えながらやってるっていうような状況ですね。
はい、いろんな角度からその選手にとっていい方に、そして技術が上がるように、そういったところでこうサポートをしながらやっていらっしゃるということでね、はいはい、いろんな方面からというのがすごく今びっくりしたんですけれども、さあそしてですね、その今監督ということでね、気持ちもお伝えしていただきましたけれども、もともとご自身が体操と出会ったの、どういったきっかけだったんですか？
もうすごく単純で、両親が体操クラブを経営してたっていうことで、もう自然となんだろう、こう両親ともそこが職場だったんで、いつの間にかそこにいて、いつの間にかやってたっていうような状況ですね。
でも自然の中でという、ね、はい、ことだったんですけれども、体操って水内さんにとってどういった存在なんですか？
そうですね、まあ本当にこうすごく身近な、僕にとってはすごくこう自然なものだし、まあ、その体操に本当に生かされてここまで来てると思うんで、こう自分がよりその体操に貢献できたらいいなっていうふうに考えてます。
今本当にいろんな人たちとこの東京2020大会に向けてもそうですし、この体操というこの世界、こういった魅力があるんだよというのを今日子どもたちにもね教えてくださっていましたけれども、はい、その日本代表、まあ、監督として東京2020大会の注目ポイント、はい、監督から皆さんにご紹介いただけますか？
まあ、一番はやっぱり団体で金メダル取れるかどうかだと思うので、まあ、そこが一番国民の皆さんも関心があるところだと思うし、今ちょうど僕らの日本チームってすごいこうタイミング的に世代交代起こるかどうかぐらいのタイミングがちょうどこう狭間の時期になっていて、で本当にその僕自身も誰が代表になるんだろうっていうことがまだ見えてない部分も正直あって、いろんな選手が代表になる可能性があるっていう中で、多分そのどんな選手っていうことをまずその注目されると思うし、その選手たちが金メダル取れるかみたいなところだと思うんですね。特に内村選手とか白井選手とか今年代表に怪我でなれなかったので、まあ、彼らがしっかり戻ってこれるかどうか、まあ、こういうところが多分すごくこう注目のポイントなのかなというふうに思います。
はい、もう今言える範囲でといったところでお気に入りのところをお話ししていただきましたけれども、はい、さあおしまいにですね、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、はい、そして市民の皆さんに向けて、はい、その東京2020大会、この藤沢市セーリングの競技会場になっているので、はい、もう市民のみんなでこう盛り上がっていこうといったところになっているので、はい、まあ、それも含めてですね、水鳥さんご自身も楽しみにしていることを含めて、はい、おしまいにメッセージいただけますでしょうか。
そうです、すごく個人的にこう偏りがあるかもしれないんですけれども、同じその慶応大学で土井さん、土井真奈美さんが一緒のこう授業のタイミングで結構会ったりしてたので、彼女が地元で今オリンピック目指してるっていうことなので、彼女が代表になってここで活躍してくれるといいなっていうのは個人的な期待はあるんですけれども、まあ、ちょっと彼女が出る出ないは置いといても、こうやっぱりそのオリンピックに関わるとか、そこでこう感じることって本当に大きいと思うので、いいオリンピックっていうのを本当に市民の皆さんにも支えていただきたいと思うし、それを関わることによって多分その市全体だったりとか、あるいはそういう市民の皆さん自身の大きなパワーをもらえるきっかけにもなると思うので、ぜひ積極的に関わってもらいたいなっていう思いがありますね。
はい、ありがとうございます。本当この藤沢市も関わって、ね、いらっしゃって、そしてこれからもですね、水鳥監督にもみんなも期待していきますので、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。